感謝します。今日このようにして礼拝堂に共に集い、礼拝を捧げることができることを本当に心から感謝したいと思います。先週は吉田康隆先生をお迎えして、この場所で特別集会を、また1階の方で午後にユース、そしてキッズのサマースペシャルということで開くことができました。先週もお伝えしましたけど、本当にギリギリのタイミングかなとお話ししてましたけど、本当にギリギリだったなということを思います。しかし本当に吉田康隆先生もですね、奈良県の方から車ノンストップでどこにも休憩せずに感染に予防してきましたということで、お食事ももう全部申し訳ないことにテイクアウトで、ラーメン屋さんのラーメンも車の中で食べましたけれども、本当に予防しながらなんとか先週来ていただけて、でも本当に素晴らしい集会だったと思います。午後もたくさんの子どもたちが一生懸命イエス様を信じますと手を挙げてくださいました。また洗礼を受けたいですという子も本当に礼拝の中でも起こされていたことを感謝したいと思います。本当に主が必要な時に必要なメッセンジャーを送ってくださったなということを先週も感謝させられました。今年の夏は私たちサマーフェスティバルであったりとか、また創立記念礼拝もゲストをお迎えしてということはできなくなりました。またサマーキャンプとかですね、いろんな催しも今年はなしということですけども、しかし本当に先週ようにできたことをまず一つ感謝して、そしてそこで起こされた決断が本当に続けてつながっていくように、昨日も先週作ったトートバッグを受け取りに何組かの家族が来てくださいましたけど、本当にこのような時ですけども、教会に皆さんが足を運んでくださる、ね、そしてなんかうちの子供の友達たちもなんか遊びにわーっとやってきてましたけども、夕方ぐらいに本当にそういう地域に開かれた、そしていろんな方々が、ね、本来集いやすい、まあ、もちろん感染の予防しながらですけども、来ていただきやすい場所とされていることを感謝して、この難しい状況の中でもそのようであり続けたいなって、思います。新型コロナウイルスの方の拡大も、かなり、厳しくなってきたと思います。2週間、3週間前、2週間前、1週間前とこの順番にどんどんどんどん状況は厳しいと思います。不幸中の幸いというか、私たちの鏡原市では今のところ 2、3名ほどでしょうか、そこでクラスターではなくて1人ずつということもお聞きしていますけれども、まあ、しかし実際どれぐらい、無症状で広がっているかとかもわからないとですね、そういう状況もあります。金曜日に岐阜県で緊急事態宣言が出るのではないかという、まあ、ニュースが朝から流れましたので、私の方も覚悟を決めて、これはもう動画礼拝になるかなという覚悟を正直決めて役員の皆さんとも連絡をしていました。しかし、まあ、蓋を開けてみると第2波非常宣言ということでしたけども、内容は名古屋の繁華街に行って飲み会をするなという内容と、あとマスクをつけて3密を気をつけてくださいという内容でしたので、まあ、学校であったり企業であったりにお休みの要請であったり、外出をどんどんこう控え、なんていうか、こう県内での移動を控えるようにというものではなかったので、今回は礼拝を継続して集うことを決めさせていただきました。しかし来週以降にどうなっているか、まあ、今週以降ですね、どうなるかは本当に読めない部分があると思います。先ほども言いましたが、一つの基準として役員会の皆さんと一緒に決めていることは、その前回のような外出自粛要請であったり、学校が休校になりますというような、そのようなことが起こると、礼拝の方もお休みということは一つ決めさせていただいて、皆さんにお伝えしている通りです。ただもう一つ、本当に身近なところで、感染が例えば起こったりとか、そのような危険が迫るということがあったら、役員の皆さんと一緒に相談して、私の方も、一番良い形で礼拝を捧げていきたい、そのように思います。非常に難しいことで、礼拝を捧げることは不要不急でもありませんし、とても大事なことです。また聖書の中で、私たち、神の家族が共に集うことはとても素晴らしいこと、大切なことです。でも同時に私たちは神を愛し、また隣人を愛しなさいと聖書に書いてある通り、隣人を愛するということも大事です。ですので、私たちがこうただ単に礼拝礼拝集うということだけを強調しすぎて、万が一、ウイルスを感染してしまったり、またそれを むやみに広げてしまうというようなことがあると、証しにならないとかというだけじゃなくて愛を表すことができないことにもなってしまうかと思います。なので非常に今そのバランスのところで、日本中の教会が世界中の教会が苦労しながらですね、いらっしゃるなということを思います。日本の教会でもいくつかの教会は今週からオンラインにされたところをお聞きしていますけれども、例えば沖縄県とか東京とかですね、感染が広がっている地域では今週そのようにされているところもありますし、9割以上の教会が大体今日は集っての礼拝をされている、そのような感じだと思いますけれども、他教会はね、どちらでもあれですけれども、私たちとして本当に心からこのように礼拝を捧げることができることを感謝したいと思います。でももし何か新しい決断であったり新しいご連絡がある場合は連絡網の方で皆さんにお伝えさせていただきますので、ぜひ注意して見ていただければと思います。ぜひそのあたりよろしくお願いします。ちょうど2日前に私も関わっているローザンヌ運動というですね、世界の宣教の、そういうビリー・グラハム先生から始まったそういう流れがあるんですけども、ローザンヌ運動のミーティングがありまして、30人ぐらいの牧師たちで、交わりの時を持ちました。アメリカの牧師たちも含めて参加していたんですけども、アメリカの日本人教会の牧師たちですねも含めて日本人牧師たちで交わりました。日本全国アメリカも含めていろんな状況がそれぞれ違うなということを思いました。気にせずマスクもつけずに賛美してらっしゃる教会も田舎の方っていうかね、地方の教会だとありますし、アメリカの方の教会の話を聞くと本当に厳しいなと、もう年内は礼拝ありませんとか、いやもう今外出禁止なので外の公園にも行くことができません、ね、子供たちだから誰とも遊ぶことができなくて、インターネットを通して幼稚園をして、公園にも行くことができなくて、配達とか誰かが代表してまとめ買いで食料品を買いに行って、でもしかしたらしばらくしたら、ね、ビザという、ね、滞在の許可がなくなってしまうんではないかとかですね、そういう恐れもあるとかですね、日本の家族が病気だけれども帰国できるのかどうかとかですね、そういう事情の場合帰国できるんですけども、帰国した場合隔離がありますし、また戻るのどうしようとかですね、本当にアメリカのその様子を見ているときに、まだ日本の私たちは公園に出かけることもできるし学校もあるっていうのは感謝ですよと言われました。学校もずっとアメリカお休みで、去年末ぐらいにアメリカに行かれた友人の牧師先生のご家族は向こうに引っ越した途端に学校が休校になって、友達にも新しい友達もできないし、ずっと家族で家の中にいますってですね、本当に辛い状況だなということを思いました。そして、本当に毎日何万人という感染者がアメリカで起こってますので、私たち本当に今日本そこまでではないことは一つ感謝しつつ、でも取りなして祈る必要がありますし、また私たちも本当に気をつけて歩まなければいけないなと、いうふうに思います。今日第二歴代史の7章から先ほど日本というですね、斉藤祐介先生という警備屋卒業した先生が作った賛美ですけども、この教会にも何度か来てくださいましたけど、その曲にもありました民がへりくだり祈りというその箇所のところから今日はメッセージを語らせていただきたいと思っています。第二歴代史の7章の11節から14節から今日はこの地が癒されるためにはというタイトルでメッセージを語らせていただきたいと思っています。第二歴代史7章の11節から14節です。14節をお読みしてからお祈りしたいと思います。14節を読みします。私の名で呼ばれている私の民が自らへり下り祈りを捧げ、私の顔を慕い求めてその悪の道から立ち返るなら、私は親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの血を癒す。一言お祈りします。愛する天の神様、先週本当に素晴らしい集会が本当に開くことができたことを感謝します。多くの決断があったことを感謝します。また今日私たちがこの場所に集まることを許されて集うことができたことを感謝します。あなたを礼拝することができる、また車でまたさまざまな手段でこの場所に集うことができる、その恵みを感謝します。しかし今この時病んでいる方々がおられます。日本中世界中で苦しんでいる方々がおられます。また私たちも不安や恐れがやってくることがあります。主よ、どうぞこの時に私たちがどのように歩むべきか、また 本当にこの地が癒されるように、主よ、どうぞ心を一つにして、今日ここの場所で御言葉から聞いていくことができますように、主はあなたに期待します。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。そういえば一つ、今日から私と司会者賛美リーダーも全員ですけど、賛美リーダー全員いつもマスクして賛美リードしてくれてますけども、メッセンジャーもマスクをつけてメッセージをさせていただくことにしますので、感染予防のため私の表情が見えなくてどんな顔をしているんだろうと思われるかもしれませんけど、飛沫感染を予防するためにご理解いただければと思います。フェイスマスクとかですとやっぱり横からこう漏れてしまうだけになりますので、マスクが一番かなと思うので、息は苦しいかもしれませんので、たまにハーハー言ってるかもしれませんが、そういう時は取りなして祈っていただければと思います。今日のこの第二歴代史2章の7章14節は非常に有名な御言葉です。そして本当に、私たちは教えられることが多い箇所ですけども、この御言葉の背景から少し見ていきたいと思うんです。第二歴代史の7章の11節のところから13節を見ると、どういう背景でこれを主がこの御言葉を呼ばれたかが書いてあります。11節をお読みするとこうあります。こうしてソロモンは主の宮と王宮を建て終え、主の宮と自分の宮殿について行おうとしていた。彼の心にあったすべてのことを見事に実現した。実はこの第二歴代史7章の箇所はソロモンが素晴らしい神殿をエルサレムに作った、そして生贄を捧げて主がそれを受け取ってくださって主の栄光が宮に表された、その時にあった御言葉です。決してこの時にイスラエルの民がめちゃくちゃ罪を犯してソロモンがもう神様から離れてですね、もう悔い改めろと言われているその時期では実はないんですね。むしろ絶頂の時、素晴らしい状況の時にこれが起こりました。しかし12節13節を見ると、そんな絶頂の時にまさに信仰がすごい深まっている、そんな時に12節こうあります。その夜主はソロモンに現れ彼に言われた。私はあなたの祈りを聞き、この場所を私に生贄を捧げる宮として選んだ。私が天を閉ざして雨が降らなくなったり、あるいは私がバッタに命じてこの地を食い尽くさせたりして、私が私の民に対して疫病を送った時には、14節私の名で呼ばれている私の民が自らへり下り、祈りを捧げ私の顔を慕い求めてその悪の道から立ち返るなら、私は親しく天から聞いて彼らの罪を許し彼らの地を癒す。15節今私はこの場所で捧げられる祈りに目を開き耳を傾ける。この箇所は本当にこの悔い改めなさいと、そしていや悔い改めたら聞いてくれるんだよと主が言う、ものすごいどん底の状況じゃなくて、先ほど言いました宮が立って、ついに宮が立ってエルサレムの場所にね、本当にこの荒野を旅していたイスラエルの民が約束の地に入り、そしてダビデの王国が立ち、そしてついにソロモンの代に神殿が立ち、そして民が心から生贄を捧げ、絶頂の時にでも主が言われたのは、雨が降らなくなったりバッタを送ったり疫病をやってくる可能性あるよっていや、なかなか厳しいこと主は言われるなと思うかもしれないですね。でもここを見るときに、これが本当に主が全てを支配しておられるなということを思いますし、主の警告がここで書かれています。一つ皆さんに言わないといけないのは、例えば今のこのコロナウイルスのことは、ここにあるように、クリスチャンであったりまた民全体が主へに対して不信仰があるので、裁くために主はコロナを送ったんだと、ね、まあ、そういうことを書き込んだり、そういうことを言う方々もあったりもするんですけど、決してそれが理由だと私は思いません。コロナを通して民を本当にこのなんていうか悔い改めさせようっていうかね、裁こうっていう、それだけのためにこのコロナが主が送られたとは思いません。ただ一つ私たちが理解しないといけないのは、主はコロナウイルスがこの世界に広がることを一時的に許されたということは覚えないといけないと思います。何かサタンと神様が戦っていてですね、サタンがコロナウイルスを送って、神様がうおーってやばいってどうしようってね、はいこの血癒してみたいなね、はい次にこれ送ってみたいな、サタンとねずっと戦っててですね、なんか神様結構やばいみたいな状態じゃなくて、神様はコロナウイルスもまた世界のすべてを支配することができる方です。 しかし今一時的にこのコロナウイルスが世界に広がることを許されている、そのことがあると思います。なぜそれが許されているのか、私たちには正確には全ては理解することはできません。しかし聖書の中を見るときに何度も疫病が広がるということが起こりました。またヨブ記を見ると、信仰者であって正しかったヨブも疫病によって、病によって打たれたり、さまざまな災いがやってきました。それはサタンがヨブの信仰、ね、こういう災いを送ったら揺らぐんじゃないのみたいな感じで言ったときに、主がじゃあ命は取らなくていいけれども、ある程度のところまで許すということを主が言われて、ヨブが打たれたと。私たちから見ると、なんで信仰者の人がそんなことされないといけないのと思うかもしれません。しかし私たちは後でこうやって呼ぶ気を見るときに、あ、彼の信仰主は試されたんだなと、そして一時的に許されたんだなということがわかります。私たちが覚えないといけないのは、コロナをも本当は主は全て支配できる方、コロナを止めることもできるし、広がることを一時的に許されている、そのことがあると思います。ただこのコロナの中で私たちがどのように生きていくべきか、そのヒントがこの場所にあると思います。確かにこの12節13節14節のところはイスラエルの民に向けて語られているところでもあります。イスラエルの民が主の前に信仰を持って生きていくなら、主は親しくその祈りを聞いてくださるし、しかし信仰が離れたら民を裁くよということを主は言われて、確かにその通りイスラエルではこの後で神殿が崩壊し、イスラエルの民が連れ去られ、またもう一度神殿は立ちますけれども、結果的にそれは崩されてしまう。ちょうど、先週がイスラエルの第二神殿が崩壊したことの、まあ、ある意味覚える記念日だったわけですけれども、今残っているのは本当にこの壁の一部が残っていて、嘆きの壁と言われている部分ですけれども、だけが残っているという状況です。この第二歴代史7章の後半を見ていくとですね、そのことが予言的に書かれています。その神殿が取り壊されていくこと、そのことが予言のある意味成就して、その通り書かれています。しかし私たち日本人のクリスチャンたちはイスラエルの民じゃないしと思われるかもしれませんが、しかし聖書の中で書いてあるのは、私たち異邦人も今イエス・キリストによって主の民とされているということです。ですので私たちもある意味ここに書いてあるこの言葉をしっかりと受け止めて生きていく必要があると思います。この第二歴代史2章7節、ごめんなさい、第二歴代史7章のところに何か挟んでいただいて、第一ペテロの2章の9節から10節を開いていただきたいと思います。第一ペテロの手紙2章の9節10節です。第一ペテロ2章の9節10節、第一ペテロ2章の9節10節をお読みします。よろしいでしょうか。お読みします。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、憐れみを受けたことがなかったのに、今は憐れみを受けています。アメンですね。まさにここに書いてある通りです。私たち日本のクリスチャン、異邦人である、本来は以前は神の民ではなかった罪の中にある私たちが、今は神の民であるというふうにこの十節に書いてあります。今は神の民である。だから先ほどの第二歴代史の御言葉を見るときに、ああ私たちに対しても語られている御言葉なんだなと私たちは受け取ることができます。またここにいる私たち一人一人は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。アメンですね。心の中でアーメンと言ってくださいね。口で言うのはちょっとあれですけども、ね、ちょっと周りの方見てください。ちょっと隣の方を見てくださいね。隣の方、あなたは選ばれた種族ですと、王である祭司です、聖なる国民です、神のものとされた民です、ね、それはなぜか、あなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなたが告げ知らせるためです、ね、アメンですね。私たち一人一人が今隣に座っていらっしゃる皆さん、ここの場所に集う私たち一人一人、また動画を通して礼拝を捧げていらっしゃるお一人お一人は、イエス・キリストを信じたときに このようなものとされている、そのことを感謝して私たちは生きていく必要があります。さあ少し戻りたいと思いますが、第二歴代史の7章の、この14節に入りますが、もし疫病がやってきたり民が裁かれる、そのようなことを主があったときに、まあ、このような直接的なことがこの今世界で起こっているコロナなのかというのはまた、その通りだというふうに言い切ることはできない。先ほど言った通りです。主が一時的に許されたものというのは事実だと思います。しかし、ただ単に裁くためだけとも、まあ、言い切れないというかですね、私たち理由が分かりません。後に分かってくる部分もあるかもしれません。しかし原則としてこの第二歴代史7章の14節の御言葉は私たちに対して教えていますし、当てはまることができると思います。この場所で、第二歴代史7章14節を見るときに、主が天から親しく聞いて罪を許し、そして地を癒す、そのための秘訣ということが4つ書かれています。一つずつ順番に今日見ていきたいと思います。一つ目のこと、それは私の名で呼ばれている私の民が自らへりくだりというところです、ね。今日の一つ目のポイント、それは主の民が自らへりくだるということ。主の民が自らへりくだる、主の民が自らへりくだる、それが今日の一つ目のポイントです。それがこの地が癒され、また私たちの祈りが主に聞かれる、その秘訣です。主の民が自らへりくだる。まず一つ覚えるのは、先ほど言った通り私たちは主の民だということです。選ばれた種族って先ほど言いましたね。私たちは主の民です。主の民として主が選んでくださった、救ってくださった、本当は主の民でなかったのに主が私たちを選び出し、罪を許し、救ってくださった。それゆえに私たちは主の民として生きていくことができる、聖なる国民として生きていくことができる、ね。私の民がとここに書いてある、そこには私たち一人一人の名前が入るわけです。そしてこの箇所でもう一つ大事なこと、それはこの自らっていう言葉だと思います。自らへりくだるかどうか、自分で何かを説明したり、自分で謝ったり、自分で感謝を表したりというのは得意な人と不得意な人あるかもしれませんが、私たち人間というかね、私たち一人一人自分で何かを決断し、自分で心から自らっていうのは非常に大事なことだと思います。ね、政治家の方々も今ね、自ら説明ね、しなければいけないとかね、最近あの人は会見してないんじゃないかとか、あの人はよく会見するなとかね、自分の口で説明をするとかね、自分の口で謝るとかね、大体最近いろんな芸能人の人が叩かれたりしてもね、なんか会見を開いて自分の口ですいませんって謝った場合はなんか世の中許してくださるって、そういうケースがありますけども、自分の口で謝ったり、自分の口で感謝を表したりというのは非常に大事なことだと思います。それができないときに周りの人や相手は本当に誠意があるのかな、そのように思うと思います。この箇所でも主が願われているのは、私の民が自らへりくだる、自分から心からへりくだるということです。誰かが代表して、なんか祭司の誰かがすいませんってね、うちの民が悪いことをしたってごめんなさいってね、私が代表して謝ります、まあ祭司の人はそういう役割があるのは事実ですけども、でも主が喜ばれるのは民が自ら、全員が心からへりくだること、それを主は願われています。私たちの心の在り方が問われているんですね。ここにいらっしゃる皆さんお一人お一人は自ら主の前にへりくだっておられるでしょうか。いや、教会の誰かが何人かがへりくだっているからまあそれでいいかなじゃなくてですね、またへりくだっている時もあるけど今はちょっと違うかなじゃなくて、私たちの心が問われます。主が見ておられるのは私たちの心です。私たちが自らへりくだっているかどうか、ある意味主の取り扱いを自分自身が受けているかどうか、そしてそのまま主の前に大胆に出ているかどうか、それが問われると思います。そして私の民が自らへりくだりとあります。へりくだるとはどういうことでしょうか、ね、へりくだるってね、教会ではよく用語として使います。へりくだって、へりくだってってね、私はへりくだっているからっていうふうにイエス様自身も言われましたけど、へりくだるというのはどういうことか、それは自分を低くするということです。へりくだるというのは、まあ、その通りですけどね、自分を相手よりも低くするという意味がこのヘブル語にも、もちろんギリシャ語にした時にも同じ意味があります。相手よりも自分を低くする、まさにひれ伏すような状態、 それがこのへり下るという意味です。そしてもう一つのこのへり下るという言葉の意味は悔い改めるという意味です。悔い改めて自分を低くする、神様より低くする、相手よりも低くする。だから誰かの前にへり下った姿で生きるというのは相手よりも自分を低くして生きるということ、それがこのへり下るという意味です。イエス様はへり下っているからと自分で言われました。イエス様はへり下った方でしょうか。そうですね、イエス様は会話を受けにまれ、ねえ、本当に、ね、家もない、そのような場所でイエス様は生まれてくださいました。そして、神の子であるにもかかわらず、神であるにもかかわらず、私たちの罪をあがなうためにこの地に来てくださったわけですね。へり下ってなければできることではありません。イエス様ご自身がへり下られた方です。私たちはこのへり下る、自分を低くする、悔い改めるということをしていかなければいけません。でも人間というのはですね、なんか恵まれていったり、なんか調子が良くなってくると自分で何とかやれるんじゃないかと思ってしまいがちです。いやー、なんかイエス様を信じたときは、何か失敗したときは、すいません、しようと悔い改めますって言ってね、へり下りますって言うんだけど、ちょっと調子が良くなってきたり、何かいいことが起こったり、順調だと、なんか、ついつい自分の思いで生きていこうとしたり、自分の計画で生きていこうとしたり、まあ、ちょっとぐらい罪があったって、なんとかなるでしょうと、またいつか悔い改めたらいいかなっていうかね、まあ、もうその辺も麻痺していってしまう、そういう時があるかもしれません。で、実はイスラエルの民も、イエス、神様がこうやって警告してた理由があるんですね。イスラエルの民も神殿が建って国が豊かになっていった時に、ソロモン王様自らも本当に堕落していってしまったわけですね。神様から離れていってしまった。皆さんもご存知の通りだと思います。たくさんのそばめを持ち、そしてたくさんの神々にいろんな神殿を建てたり礼拝をしたりとかいろいろしていっちゃったわけですね。なんでソロモン王様がと思うわけですよ。またイスラエルの民もあんだけ荒野を通ってあんな風になったのに、ねえ、なんかイスラエルのためバカだなみたいな感じに思うかもしれません。聖書を見ながらね、なんであんなことするんだろうって、こんな素晴らしいことがあったのにって思うかもしれませんが、私たち気をつけないと自分自身もそうなんですね。主に許されて愛されて救われたものとして生きているのに、惰性で生きていったり、自分の思いで生きていったり、なんとか自分の計画で生きていこう、そう思うときに私たちは気づいたら神様よりも自分が高い存在になってしまう。神様ついてきてみたいな感じでね、主の前に私たちへり下るということを覚える必要があります。この疫病やさまざまなこの災害の中で、その時に私たちは、主の民はへり下りなさい、そのことを主は教えています。今まさに私たちある意味こう荒野の中にいるような状況ですけれども、コロナのことで収入が減ってしまったり、一番ね、私自身も思うのはやっぱり将来の計画であったり希望を持つのが難しいというのはありますね。来週どうなっているのかがわからない、1年後どうなっているのかなとか予想がつかないというのがですね、このコロナの怖さだと思います ね、ね、一度もし礼拝を集うの休止したらいつ再開できるんだろうかってね大宗先生でも話したりしましたけど、いやわからないってなるわけですよね。つい半年前までだったら今年はこれをやってこれをやって年間計画がとか年間予算がとか言ってたのが、今は分からないってなってるわけですね。まさに私たちこう砕かれるというか、この疫病の中で本当にこの主だけが第一な方、主が与えてくださる方、主により頼まなければ生きていけない、そして主に従わなければいけない、そのことを教えられていると思います。今このコロナの問題の中で私たちは自らへり下っていきましょう。主を、私たちには計画立てることもできません。将来の収入であったり将来の夢であったり、どのように生きていくか分かりません。でも主はあなたの前にへり下ります。あなたにより頼みます。どうぞ主はあなたが私たちを導いてください。そのように私たちは自らへり下って自分を主の前に従わせる、まさに膝をかがめてひれ伏すような、そのような姿を主の前に今していくべき時だと思います。そして二つ目のところに行きたいと思います。二つ目のところは、民が自らへり下り祈り、そして祈りを捧げというところです。二つ目のこと、それは祈りを捧げるということです。祈りを捧げる、それが今日の二つ目のポイントです。祈りを捧げていく、祈りを捧げていく、これが 主が親しく天から聞いて罪を許し地を癒すための二つ目の秘訣です。当たり前のことですけど、主が天から聞いてくださるために私たちが声を上げなければいけません。なので私たちはまず祈らなければいけません。皆さん祈ってらっしゃるでしょうか。不安や恐れの中でよく祈られるタイプの方もいれば、なんかもうなんか祈ることを忘れてしまって生きるのに精一杯という方もあるかもしれませんが、私たちは祈らなければいけません。私たちが祈るときに主は親しく天から聞いてくださるって書いてあるんです ね。もし私たちが祈らなくなるとどうなるか、ね、ある神学者の人は言っておられましたけども、今私たちが今この時に祈らず主の言葉を聞かなくなっていったら、過去であったり今の状況であったり未来に対して振り回されて生きていくことになっていきます。今この時に主に祈りの声を上げていくか、今この時に主の声を聞いていくか、それが今この時に私たちクリスチャンが生きていくために必要なことです、ね、今この時に祈りましょう。いつかではなくて今こそ祈る時です。そうしなければ、ああこの前こういうことあったなとかね、今こういう状況だなとか、将来どうしようっていうそっちに振り回されていきます。今主は私たちが祈ることを、今主は私たちに語る言葉を聞いてほしい、そのように願っておられます。何か挟んでいただいて、私も好きな御言葉ですけども、エレミアの33章の3節を開きたいと思います。エレミア書の33章の3節、エレミア書の33章の3節、エレミア書33章の3節、エレミア書33章の3節をお読みしたいと思います。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。主が最初に言われているのは、私を呼べって言ってるんですね。私に祈れって言ってるんですね。私たちいろいろ考えすぎちゃうかもしれないですね。でも私たちまず主を呼ばなければいけません。そうすれば私はあなたに答え、あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。主は答えてくださるという約束があります。主は私たちの祈りに答えてくださいます。ただしその答えの内容は、あなたが知らない理解を超えた大いなることをって書いてあるんですね。いや私たちはついついね、こうやって祈ったら主はこうやって答えてくれるんじゃないかなってね、思うわけですね。仕事どうぞ助けてくださいとかね、将来良い結婚ができますようにとか、良い就職ができますようにとかね、あの学校に行けますようにとか、そちら主が答えてくださるかな、そういうふうに思うわけです。でも主の答えは私たちの理解をはるかに超えています。私たちがこの今の状況の中で祈りの声を上げていくときに、主は私たちの理解をはるかに超えた答えを必ず答えてくださいます。先週もそうですけども、この難しい状況の中でサマースペシャルを行いましたけども、しかしその時に久しぶりに教会に来てくれる子たちがあったり、イエス様を信じるって手を挙げた子たちがあったり、さまざまな声がありました。私の知ってるある家族の方はその後でメールくださって、続けて子どもたちを教会に送りたいと思いますとか、御言葉を子どもたちに読ませたいと思います、ノンクリスチャンの方々ですよ、そういうふうに書いてくださいました。聖書に基づいて生きていけるようになってくれたらいいなと思ってますというようなこともメールに書いてくれてました。感謝だなと思いますね。このような時ですけども、主が本当に私たちの理解をはるかに超えて答えてくださるなと思います。アメリカの牧師たちと2日前にそのインターネットを通して会話をですね、ビデオ電話で話している時も、いやこのコロナの中で逆に礼拝の出席率が増えてますと、インターネット礼拝のね、礼拝に出席したり、教会から離れてた人たちが戻ってきたり、そしてアメリカの方の教会は3人ぐらいの先生たちをお聞きしましたけど、献金額も逆に増えてるんですみたいな感じで言っておられました。本当にこの不思議なことに、主が私たちの理解を超えてこのような時も働いてくださるなと。もちろん病んでる方々も多いですし、その話してらっしゃる先生たちの教会でも教会の方でコロナで亡くなったりとか、病んでらっしゃって苦しんでる方々があるのも事実です。しかしこのコロナの中で教会がどうなっているかわからないなと思ってたその中で、主が多くの素晴らしい御業も起こしてくださっている、そのことも本当に見ることができると思います。まずは私たち祈りましょう。そして主が理解を超えているけれども、その素晴らしい答えをくださることを期待しましょう。そして聖書の別の箇所、新約聖書にはこう書かれてますね。私が祈るときに天につながることができるって書いてありますね。 私たちが祈るときに天につながることができます。また2人3人が共に集って祈るときにそこに主が臨在してくださると書いてあります。もし私たちが物理的に集まることができなくても、電話を通してでも手紙を通してでも共に祈るときにそこに主がいてくださいます。また私たちが祈るときに天とつながることができます。逆に言うと私たちが祈らなくなるなら天とのつながりを自ら断つことになります。私たちがもし祈らなくなって天とのつながりを断ってしまったりしたらどうでしょうか。コロナの中で翻弄されていくわけですよ。まるで怒りを失った船がこう嵐に流されていくみたいに、私たちは天にしっかりつながっていく、そのためには祈らなければいけません。民が自らへり下り、そして祈るときに主は親しく聞いてくださいます、ね、私たちはへり下った心を持って、でももし今本当に心がモヤモヤしている、そういう状況がある方もまず祈りましょう。まず祈りましょう。その祈りを主は親しく聞いてくださると思います。もう一度第二歴代史の7章に戻っていただいて、3つ目のポイントに行きたいと思います。第二歴代史7章の14節の後半部分ですが、私の名で呼ばれている私の民が自らへり下り祈りを捧げ、そして私の顔を慕い求めて、というふうに書いてあります。3つ目のポイント、それは主の御顔を慕い求めるということです。今日の3つ目のポイント、それは主の御顔を慕い求める、それが今日の3つ目のポイントです。この御顔を慕い求めるという表現は旧約聖書全体にもよく出てきます。主の顔を求める、主の顔を慕い求める、御顔の光がとかいろいろありますね。賛美でもあったりもしますけども、なんで顔なのかなと思ったりですね。これはイスラエル的なヘブル的な表現でもあります、顔を求める、御顔を求める、ね、どういうことかというと、顔というのはその人の存在を、その人自身を表すものです、ね、そして顔を向けるということはその人の、なんていうか好意であったりとか注目であったり目が向くということです、ね、顔といってもね、頭っていう意味ではなくて顔なのでね、頭の後ろ側じゃないわけですね。顔のこっち側の表情、顔と顔を合わせるときに目が向きます。そして顔のその表情が豊かさが、そして注目がその相手の人に行くわけですね。そしてその時にそこに交わりがあるわけですね。なのでこの顔を求める、顔と顔を合わせる、それは素晴らしい交わり、神様の注目、神様の眼差し、それを受ける、そのことを表しています。最初の人のアダムとエバが罪を犯してしまった時に、主がアダムとエバどこにいるんだって主のそのエデンの園で言った時に、二人は隠れたってあるんですね。主の御顔を避けたって書いてあるわけですけども、私たち罪を犯してしまうとその顔を避けるという方向に行きやすくなるわけですね。逆に、私たちがしなければいけないのは、ここにある通り祈りを捧げ、私の顔を慕い求めるということです。どうでしょう、私たち主の顔と顔を合わせるような、まあ、ある意味比喩的表現ではありますけれども、主の御顔を求めるような、主と顔と顔を合わせた、すべてをさらけ出したような、そのような交わりを求めておられるでしょうか。私たちは顔と顔を合わせたような、まあ、大体顔と顔を合わせたらその人が今どんな感じかなっていうふうに分かりますね。ちょっとなんか隠してるかなとかね、まあ、例えばうちの子供とずっと顔を見てたらですね、なんか隠し事あるかなとかね、まあ後で余計なこと言うなって怒られそうな気もしますけれどもまあ顔見てたら大体分かりますよね。あ、なんか隠し事あるかなとかね、なんか思ってることあるのかなとかね、まあ、夫婦の間でも家族でもそうかもしれませんが、顔と顔を合わせるっていうのはね、実は力がいる時もありますねなんか隠し事があったり調子が悪い時はなんか部屋にさっと隠れたくなるような時もあるかもしれませんが、でも神様は私たちとどんな状況でも、だってアダムとエバにね、二人ともどっか罪を犯したから隠れてなさいとかね、消えてなさいって言わなかったですよ。顔とか合わせたいって主は言われたわけですから、ここでもそうですよ。疫病を送って民を苦しめているというかね、民を裁いているそんな状況でも、私の御顔を求めなさいって言ってるわけです。私たちは主の顔を求める必要があります。今もし皆さんの中で、主の前に今示されている罪があるな、こんな自分じゃちょっと主の前に合わせる顔がないっていうのはその通りですけどね合わせる顔がないなって思う方がいるかもしれませんが、そうじゃなくて、どんな状況であっても主と顔と顔を合わせていきましょう。目と目を合わせていきましょう、ね、調子が悪い時って大体目をこう反らしたりとかってありますよね。そうじゃなくて主と目と目を合わせていく、主の眼差しに照らされていく、その必要があります、ね、実は 他の、まあ、ちょっとね、時間の関係で開きませんが、第2コリントの4章6節のところに書かれているんですが、私たちはですね、主の御顔、それは神の栄光を知る知識の輝きがある、そして心が照らされるって書いてあるんですね。主の御顔を見つめるときに、主の眼差しを見るときに、主と顔と顔を合わせるときに、実は私たちの心が照らされていきます。で、何が起こるかというと、私たちの罪が示されるわけです。主のあまりの素晴らしさ、主の清さを見るときに、私たち罪が示されていくわけですね。主はあなたを礼拝しますとか、御言葉を読んでいって、主の言葉を聞いていくときに、ああ、自分の罪が照らされていく。主の御顔を合わせていくときに、罪がある意味あらわになっていきます。しかしそのときに悔い改めていき、主の前に正しく差し出していくなら、主はそれを許してくださるって書いてあるんですね。逆に私たちが主と顔と顔を合わせることを避けていくなら、その罪をいつまでも抱えていき、どんどんどんどん罪がはらんでいき、そして死に至るじゃないですけど、私たち本当にそれがどんどん拡大していってしまいます。なので大事なのは、日々主の御顔を主体求めていく、そのことが必要です。詩編の42編には有名な言葉ですけども、鹿が谷川の水を主体求めるようにってありますよね。鹿が谷川の水を主体求めるように、ね、我は死を仰ぐってありますけども、どうでしょう、私たち毎日水をよく飲まれると思います。人間が3日間ぐらい全く水を飲まないと死んでしまうというふうに言われていますけれども、ね、断食は1ヶ月でもできるかもしれませんが、水を飲むのは本当にあっという間に人は死んでしまいます。血中濃度というかね、血液も本当に悪くなっていってしまったりします。鹿が水を求めるように、また私たちが水を求めて生きていくように、私たちは主を主体求めていくこと、主の御顔を主体求めること、主と交わることをしていかなければ、まあ、3日どころか1日もある意味霊的に生きていくことができなくなるわけですね。私たちは主を主体求めて生きていかなければいけません。霊的な水を求めて、主との交わりを求めて生きていく必要があります。そして、実はこのコロナであったり、またさまざまな疫病の時期、この時を通して私たちは砕かれる経験をするときに、ああ主の前に出ていこう、そのように思わされる一つの、まあ、良いきっかけというか、一つの、まあ、コロナのことをチャンスというのは変ですけども、ある意味この時だからこそ本当に主に教えられることでもあるなと思います。なんかいろんな選択肢がたくさんあると、いろいろやれるわけですよ。このお盆の時に、本当だったら皆さんどっか海外旅行とか国内でもあちこち行かれる予定あったか分かりませんけれども、ね、もうどこも行けない状態になってきてしまっていますけれども、たくさんの選択肢があると、あれもしたいこれもしたいってなります。でも私たちが本当にすべきこと、それは鹿が谷川の水を主体求めるように、私たちは主を主体求めて主と交わっていく。もしお時間があれば、ぜひこのお盆の時期、また御言葉を読んで主に祈り、また家でだったら、ね、マスク外して賛美できますから、賛美をし、そのような時間を持っていただきたいなと思います。それが本来一番するべきことですよね、私たちがね、一番するべきこと、そのことを第一にしていくこと、本当にそのことをまさにこの時していきたいな、そのように願います。そして最後の4つ目のポイントをお伝えしてメッセージ閉じていきたいと思いますが、それはこの私の顔を下へ求めて、その悪の道から立ち返るなら、4つ目のポイント、それは悪の道から立ち返るということです。悪の道から立ち返る、それが今日の4つ目のポイントです。悪の道から立ち返る、悪の道から立ち返るとはどういうことか、それは悔い改めるということです。この後もイスラエルの民は何度も失敗をしていきます。しかし悔い改めていくときに、主は助けを送ってくださったり、イスラエルの民を本当に何度も引き上げてくださいましたね。私たちも本当にこの難しい状況の中ですけども、また状況がどうであれ、私たち自身がもし罪の中にあるのであれば、この悪の道から立ち返っていかなければいけません。悪の道というのは決して立法であったり、この世の法律を守ってない、何か誰か人を殺してしまった、盗んでしまった、それだけではないわけです。聖書が言っている罪というのは、神様という的から外れていること、ギリシャ語でハマルティア、的外れであることが罪だと言っています。神様という方向から外れている場合、神様が心の中心にいない場合、それ自体が罪だということです。 何か悪い行いをした、嘘をついた、盗んでしまった、それだけではないわけですね。私たちが神様を中心として、目標として生きていかない、自分自身を中心としてしまったり、お金であったり欲を中心として生きてしまうならば、それはある意味悪の道だということを聖書は教えています。この第二歴代史にあるソロモン王様もまさにこの主という道から外れてしまったわけですね。しかしそうした時にどうしたらよいかということがここに書かれているわけですね。それは悪の道から立ち返るなら主は親しく天から聞いて罪を許してくださる、この地を癒すって書いてあります。いや、この中で、ね、誰か最近殺人を犯しましたとかお聞きしたことないですけれどもしかし私たち気をつけないと小さな罪はいろいろ犯してしまう時ありますね。あの人いなくてもいいかなとかね、いやーってね、いろいろ、まあ SNS とかいろいろ見ててもなんか悪口書いたりなんだかんだとかいろいろ意見を戦わせたりいろいろ出てきますよね。私たち本当に人ってのは簡単に罪の方向に行きやすいものだと思います。大事なのはこまめにこの悪の道から立ち返っていく必要があると思います。イスラエルの民もこまめにね、主の前に立ち返っていけばバーンと裁かれることなくいけた部分もあるなと思うんですけども、いや、ダビデ王様も大きな罪を犯しました。でも彼は本当にバテシバのことがあった時に悔い改めましたね。大きな罪でしたけど悔い改めました。他の聖書の登場人物も、ね、アブラハムも、ね、自分の妻のことを妹だってね、まあ、そういうふうに言ってこう差し出そうとした、まあ、差し出したわけですけども、そういう失敗を犯すけれどもその都度悔い改めていきました。私たちもこの悪の道から立ち返っていく、そのことを本当にこまめにしていく必要があります。今皆さんの中で主の前に、主の逆に言うと目を見ることができないような罪があるでしょうか。主に見られちゃったとやばいというものがあるでしょうか。もしそういうものがあれば主の前に今悔い改めていきましょう。そして私たちが立ち返り悔い改めるなら、そして主を中心として生きていくなら、主は親しく聞いて許してくださる、そのようになります。私たちの悪習慣であったり罪があったり自分中心な部分があると本当にこの難しい状況は続いていくと思います。ね、もちろんこれらを私たちがしていた時にいつこのコロナが収束していくか、それは私たちには分かりません。でもしかしこの今言った4つのことを私たちがしていくならば、このコロナの時期に私たちは主の民としてしっかり立って生きていくことができます。そして主の栄光を表していくことができると思います、ね、主を中心として生きていく、他のものをそぎ落として主を中心としてある意味再構築した生活をしていく、そのことを今しやすい時期かなというふうに思います。何が一番大事か、何を目指して生きていくべきか、そのことをしっかり見ていきたい、そのように思います、ね、今日皆さんはどうでしょう。自らへり下っておられるでしょうか。祈りを捧げておられるでしょうか。主の御顔を慕い求めておられるでしょうか。また悪の道から立ち返っておられるでしょうか。これから最後しばらく祈る時間を持っていきたいと思います。祈る中で本当にもし今4つのポイントをお伝えしましたが示されているところがあるならば、ぜひ今日この時にこそ主の前にへり下っていきましょう。祈っていきましょう。悔い改めていきましょう。そして主の御顔を求めていきましょう。主と交わっていきましょう。今がその時です。いつかではなくて今、今日この時にしていかなければいけません。今しばらく目を閉じて祈っていきましょう。まず私たち自身が主の前にへり下っていきたいと思います。主の前にへり下っていきましょう。主をあなたの前に悔い改めます。もし悔い改めるべき罪があるならば主に悔い改めていきましょう。主以外を中心にしている部分があるならば今そのことを本当に悔い改めて主の前にへり下っていきましょう。